10月5日土曜日4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はセイヤと
シェリーと
アカンネとい
っちゃんと
コンディと
ほのほので
お送りします。はい、10月に入りました。
はい、
もう寒いけどどんどん寒くなってますね。さらに
そうですね、日に日に寒くなってきますね、
はい、そんな10月に入りまして、
はい、
今日の彩り踊り通信は前半赤い羽募金のお話だったり、昨日はありましたね、
はい、
はいはい、だったり、あと今月のメッセージテーマ誕生日、10月になりました、はい、なんで誕生日になったかっていうのは前半のメッセージテーマトークの時にわかると思いますので、その時にね、はい、楽しくトークできればなと思います、
はい、
そして後半はゲストを招きして明日行われるイベントについてね、
はい、
お話ししたいなと思います、はい、そんな内容盛りだくさんの1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
はい、コンディです。この間学校祭が終わった後、メディア局内でちょっと反省会をしまして、
はい、やりましたね、まあ、
反省会といつもみんなで楽しく盛り上がったりして楽しかったんですけど、その中で、まあ、あのメディア局内で部員の名前が書かれたあのマジックテープじゃん、あ、ごめんなさい、
マグネット、
ま、はい、マグネットですね、そのマグネットを使って、あの野球好きなセイヤ先輩や、
はい、
あのサッカー好きな
後輩もね、1年生もね、
はい、僕と同じ同級生などが集まって、
うん、
あのメディア局で、まあ、野球する人しない人、サッカーする人しない人を集めて球団を作ったらどんなポジションになるんだろうみたいな、ね、ベスト9、ベスト11を決めるっていう、はい、ちょっと大盛り上がりをして、その日帰りくったくたになるっていう、
はい、
まあ、そんな楽しい、あのみんなとのエピソード、そんなことありましたらぜひお願いします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。
はい、皆様のメッセージをお待ちしています。
お待ちしております。
さて、ここからは、
はい、
コンディ、
はい、
赤い羽募金についてお話ししてもらいたいなと、
はい、ちょっと調べてきました。
はい、お願いします。
は
い、
この大通り高校はあのボランティアを1年生で必修でやらなきゃいけないってことになってるんですけど、
うん、
まあ、
うんうん、
その一環で、まあ、全校で今回はボランティアを赤い羽募金で、あ、赤い羽募金をするということになってたんですけど、その赤い羽募金、
はい、
何個か種類があるんですけど、
ほうほう、
この僕たちがやったのは赤い羽共同募金というもので、
うんうん、
これはもともとは1947年戦後復興のために民間の間で発祥したらしいんですけど、
うん、
現在では地域福祉、自分の街を良くする仕組みとして、あの募金をして、そしてあの地域を良くしたりとか災害復興によく使われているそうです。
なるほど、
はい
はい。そんなわけで大通り高校生はね、
はい、
昨日の1時半から
はい、
約1時間ほどですね、まあ、札幌駅からすすきのまでかな、
ね、
にかけて募金活動
を、ね、広い範囲で、はい、
1年生も2年生も3年生も4年生も、
はい、
踊り高校生は全員参加しました。
そうですね、
は
い、
そして、
はい、
その中には特別志願者という人もいて、うん、その先ほど言いましたあの1年生ではボランティアが必修になってるんですけど、はい、その中でこうボランティアをとしてちょっと長めにやって、そのボランティアをしましたよというふ
う
にする人もいまして、ちょっと僕たち、まあ、メディア局内ではそういう人はいなかったんですけども、
はい、
まあ、 そういう人もいて、その人は早めに市役所に行って集まって、それでその赤い羽を募金の先頭を切って活動してくれる、そんな人でした、うん、
そうですね。せいやの隣の方にいた子も結構特別志願者多かったですね。
そうですね、中心となって僕たちを引っ張って募金活動をしてくれました。
はい、はい、皆さんはどこあたりで募金してましたか？
場所ですか？
僕は札幌南口で、もう本当に駅出たすぐのとこでやってたんですけど、
うんうん、一通り多そうだよね。
はい、
実は私もその近く帰宅してやってたんですけど、コンディがこうメディア局の仕事として写真撮ってるのを実は見てて、でいやーこっち来るかなと思ったら普通に素通りされて、あ、写真撮られなかったねっていう話を友達としてました。皆さんは？
私はですね、大通りビッセ前にいて、
僕とシェディは、
はい、
ね、
で目の前をちーちゃんが通っていき、うん、こうね会釈しながら、
はい、ほうほう、
あとはその募金をやってる時に、うん、先日ゲストに来てくださって CD プレゼントもしてくださった、
うん、
グリーンアップルクイックステップさ
ん
と
斉藤美希夫さん、
はい、があ
った。
そうですね、スーッと前を通っていきまして、
へー、
地下に入っていったので、また何か、うん、イベントか何かあるのかなと思いながら見ておりました、
うん、なるほど。1年生他2人は、
私は赤い羽募金行きたかったんですけども、うん、その前の前の日ぐらいから熱が下がらなくて、残念ながら行けなかったんですよ。
なるほど。
で、みんなの話、みんなが盛り上がってる話を LINE、うん、で目を通して見るだけみたいな、
あ、
ちょっと悲しいその一日を過ごしたっていう。
なるほど、まあ体調管理気をつけてね。
はい、
丹羽くんさんは？
僕は、北海道銀行前でやってたんですけど、うんうん、
はい、
北海道銀行の警備さんが途中で来て、
うんうん、はい、
ここと敷地内だから、
うん、
ちゃんと撮ってからやりなさいって言われて、途中で断念して、大通公園ところで会ったんですけど、なんかそういうこともあるんですね。
ちょっとしたトラブルがあったと、
うんうんうん、
なるほど。
まあね、僕も去年ちょっと参加できなくてですね、はい、今年が、はい、まあ、2年生ながら初めてだったんですけども、
はい、
まあ1時間割とあっという間だったけど、でも寒かったかなと。
寒かった
ですね。
でも昨日はちょっと日差しが気持ちよくて、
うん、
結構天気が悪くなくて、人も割といて、ね、募金してくれる方もしっかりしてくださって、
うん、はい、昨年はちょっと実施してる時間帯に雨が降ってきたりしてて、
ああ、そうだったんですか。
そうだったっけ。
はい、
全然覚えてないや。
そうだよ。
あれ
全体的にちょっと、
ね、
みんな寒いとか言いながら翌日体調崩したりしてるっていう話も聞いたので、う
ん、あ、
今年は晴れてよかったなと思いました。
そうですね、
まあおそらく来年とかね、再来年もあると思うから、
はい、
またこういう活動を続けていければいいなと思います。
はい、はい、
はい、あかねです。今月のメッセージテーマ、誕生日なんですけど、自分で言うのも何かもしれないけれど、今日私誕生日です。
イエーイ、
ありがとうございます。
あかねは何歳になったのかな？
16になりました。
おー、おめでとう。
ありがとうございます。
じゃあね、そんな誕生日のあかんねもいるわけですから、
はい、
ここからはメッセージテーマトーク、誕生日についてお話ししていきましょうか。
はい、
はい、じゃあまずどうしようか。あかんね16歳になりましたけど、
はい、
どうですか？
いや、どうですかって言ってもね、毎回自分の誕生日を忘れ、友達に、ね、いやもうちょいで誕生日だね、おめでとうとか言って、誰が誕生日だっけって一人でなって、自分の誕生日忘れてるの知らないのそれと思って、あ、自分かっていうことが最近多々あるっていう、うん、中学生ぐらいからもうそんなことが続いて今にもいたり、16歳になって今日いとこのお母さんからおめでとう、え、 って一瞬なるっていう実感が湧かないっていう。ああ、
ちっちゃい時ってやっぱ誕生日ってさ嬉しいよね、やっぱ
記念とか、ね、楽しい。
大きくなってきたらやっぱそういう実感がなくなっていくのかな、みんな、
プレゼントもあんまりなくなり、
そうだね、
あれだよね、もう誕生日プレゼントとかそんなに、これがこのおもちゃが欲しいとかじゃないもんね、あんまり。もう
なんか、
なんかどっちかっていうと現金希望みたいな、
ね、どんどん夢がなくなってくるよね、うん、
そんな感じ。今日は夜どうするのか、家族で。
今日はとりあえずいとこのお家に仕事に行こうかと思っていたら、おばあちゃんに明日映画行こうって言われたので、おばあちゃん家に急遽泊まることになったので、とりあえず誕生日パーティーをするなら明日かなっていう感じですね、今は。
まあ、おばあちゃんと楽しんで映画見に行ってください。
はい、はい、
ね、皆さんはどうですか、うん、誕生日といえばこれだっていうもの、彩りメンバーでは。
あ、僕、
はい、
はい、
あの先日僕のお父さん10月1日誕生日だったんですが、まあ、その時もそうだったんですけど、
うん、
あの誕生日とかあるとケーキを食べたりするんですね、
うん、
それなのでそのケーキ目当てでそう家族の誕生日を待ったりとかするっていうのもちょっと楽しかったりします。
ああ、なるほど、
うん、そうですね。でもなんだろう、誕生日とクリスマスが近かったりするとまとめられちゃったりしません？
ああ、わかります。
よくなんか行事一緒になっちゃうとそこでまとめてとかあるよね。
そうそう、友達が誕生日とクリスマスのプレゼントを一緒にされて、
あ、
毎年ちょっと楽しみ半減してるんだよねって言って、
それはちょっと悲しいね。
そうですね。
うん、他皆さんどうですか？
僕は最近の誕生日8月誕生日なんですけど、うん、
はい、
いつ去年だと、去年はやっぱ夏なので、うん、アイスケーキ、
う
ん、あのアイス屋さんで販売している
ありますね、
アイスのケーキの、
うん、
まあ可愛いね、あのディズニーのスティッチのキャラクターのアイスケーキを食べましたね、去年だったかな。うん、
いいですね。
はい、
私それクリスマス小さい時に食べて、うん、冬でクリスマスで寒いのにアイスケーキみたいな、ね、でも楽しさでみんな多分気分が上がってハイになっている状態なのにアイスが美味しいっていう、
うん、クリスマスにアイスケーキ頼んでストーブ止まったのは私の中で一番の思い出
ほのほのは誕生日といえば何かこれをするっていう決まってることとかありますか？
あ、でも誕生日は大体まあ好きなものを食べたいとか言ったらそうなるんですけど、うんうん、私過去振り返るとなんか鍋とか、
あ、ほのほの誕生日いつでしたっけ？
いや恥ずかしいんですけど10月28日なんですよ。今月です。
時期だもんね。
そうそう、だからちょっと寒くなってきて、まあちょっと食べたいもの何って聞かれると、なんか普通のその豪華な、例えばなんかこういうものが食べたいとかっていうよりも、うんうん、寒いから鍋かなみたいな。で、あと私は生クリームがちょっと苦手なので、そう、ケーキを食べる習慣があまり家ではないんですけど。
何食べるんですか？
なんだろう、パイとかタルトとか。
あ、
食べてて、結構なんかあんまりなんかショートケーキドーンみたいなのはあんまりイメージないんですけど結構そういう風に、まあ、家でひっそり誕生日は祝ってもらってますね。
うん、まあ、やっぱ季節によって食べ物っていうのはちょっと変わってくるんですかね、やっぱ、
うんうんうん、
いっちゃんの誕生日はいつか？
僕の誕生日は3月22ですね。
おお、
あのよく昔だったらお母さんがあのケーキを焼いてくれたりとか、
お
お、そういうのはあるんですけど、あのパーティーっていうのがあまりないかなっていう。
そうですね。
なんか3人でパーティーをする、あの家族3人パーティーっていうのが、
うん、
今年あるのかなってちょっと思うんですけど、
まあ、この年になってくるとなんかパーティーっていうよりはまあ、
まあ普通におめでとうって言われて、ね、ありがとうぐらいで終わる。
うん、ちょっと豪華なものだったりとかって食べますけどね。
うんうん、あの私そういえば私の親戚のおばさんと誕生日は一緒で、結構お互いにお誕生日おめでとうって言い合ったりするんですけど、そのおばさんからメールが来るときに、いや私 は今日誕生日だから結構お母さんに今日ありがいつもありがとうっていう礼とか感謝したよっていう報告とか来て、まあ、私もちょっとそれ見習ったりとかしてますね。
おお、なんかいいですね、そういうの、うん、羨ましいです。
すごい、そういうのはちょっとあれですね、なんかいいなって思いますね。うん、
まあ皆さん今日本日誕生日のあかんねーのね、誕生日おめでとうなどのメッセージがあればリスナーの皆さんぜひぜひ送ってください。今月シェリーとねほのほのも誕生日だから、
はい、あれシェリー誕生日いつだっけ？
10月26です。
そう、2日違いなんでぜひ ね、
ぜひメッセージ
お祝い ください。
待ってまーす。
ほのほのです。ついさっきというか前半まで実はね、前のミキサーであった春樹先輩がちょっとここにいたんですけど、はい、なんかすごい緊張しました、はい、なんかお師匠様に見られる弟子の気分って多分こんなんなんだろうなと、うん、
そこ二人はすごい師弟関係という
か、そう、あの完全にちょっと頭の上がらない感じなんですけど、まあでもちょっとさっきどうでしたって聞いたら、うん、まあいいんじゃないって褒められたんで、まあちょっとこのまま調子に乗らず頑張っていきたいなと思います。
お願いします、
お願いします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813-sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは誕生日、皆さんの誕生日のメッセージなどお待ちしております。
お待ちしております。
さてここからは久々に、
はいはい、
ドーリティーチャーズのコーナーをやっていこうかと思います。
はい、
今回はですね今まで取材で、ね、うん、先生方にいろいろインタビューとかしてきたんですけども、
はい、
初めてスタジオに来ていただいて、うん、ゲストとしてね、
はい、
先生に踊り高校の先生に来ていただいて、
はい、
ドーリティーチャーズをやっていきたいと思います。
はい、
今日来ていただいた先生にではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では質問していきますので答えてください。お願いします。まず名前を教えてください。
はい、小西信之と言います。
はい、先生は何年目ですか？先生になって
今年1年目。
おお、1年目、ルーキーですね。
好きな野球に例える。
そうですね、ごめんなさい。はい、で先生は今おいくつですか？
昨日で24になります。
おお、昨日で、
はい、すごいですね。メッセージテーマにも合いつつ
ふさわしい、
ね、先ほどのコーナーにも合いつつ、おめでとうございます。
おめでとうございます。先生は何の教科の先生なんでしょうか？
情報商業科です。
おお、うんうん、で踊り高校ではどんな授業を教えているんでしょうか？
簿記と文書デザインという授業を担当しています。
はい、
みんなここにいるメンバーは
私は実は去年文書デザイン撮ってまして、
う
ん、まあ、先生にお世話にならず終わってしまったんですけど、
ね、
ま
あ、今年来たわけですのでね、
はい、うんうん、
はい、では大通高校今年4月から来たと思うんですけども、大通高校の第一印象っていうのはどうだったでしょうかね？
そうですね、やっぱその単位制っていう高校の、
うん、
まあ、運営方法があったので、
はい、
そのいわゆる大学とか大学院を私出てるんですけど、
はい、
その制度にやっぱりとても似てる、ね、生徒がその自分の目標に向かって、うん、その自分の授業を履修したりとか自分の将来に向かって勉強できる学校だなと思いました。
うん、確かに大通高校独特なシステムですよね。
他の高校とはちょっと違いますからね。
うんうん、
では小西先生が先生になろうと思ったきっかけっていうのは何なんでしょうか？気になりますね。
私がそうですね、うん、なろうと思ったきっかけは、まあその、まあ、将来何になろうかなと思った時に、うん、ふと過去のことを思い出した時に、
はい、
そのテスト、私が生徒だった時、はい、また高校生の時に、はい、テストを近づくと、うん、まあ、その友達に勉強を教えていたら、はい、たまたま担任の先生が、
はい、
いや小西他の人も 見てやってくれとかって言われて、それで何人か、まあ、点数があまり乏しい人を集めて、
はい、
まあ、勉強を教えてたら、なんか小西うまいねなんて言われてたとか、そういうのがすごい嬉しかったとか、でまた実際そのテストが終わると、まあ結局平均点がすごいガバッと上がったんですよね、その生徒たちが。
すごい。
その答案見せながら、わ小西見て見てなんて言ってきた、その笑顔がやっぱりすごい今思うと印象的にあったので、教師になろうかなと思います。
すごい、いいきっかけですね、はい、自分の点数を上げただけじゃなくてクラスの平均点まで上げる。
そうですね、
すごいでしたね。
すごいですね、
びっくりしました。
うん、うん
うん、先生になってよかったと思います、本当にすごいですね。
先生に教えてもらえると思うとね、
はいはい、そんなところで先生についてはここまでで、ここからちょっとプライベートなことも聞きたいと思います。
プライベートな、
はい、本人先生の趣味を知りたいです。
知りたいです。
どういうことが。
趣味は去年に、はい、バイクの免許を取ったので、
はい、
長期休暇とかなると、うんうん、まあ、バイクで温泉に行ったり、うん、ラーメンとか食べに行ったり。
ああ、ね、いいですね、ラーメン。
ラーメンお好きなんですか。
そうです、麺類は好きです、
ね。あ、私もです。
ちなみに好きです、何ラーメンが。
塩か豚骨が好きですね。
おお、私醤油派です。
醤油です
味噌ですね、僕。分かれたね、
うん、
なるほど、
やった、
いいですね。バイク乗ってる姿を見てみたいですね。
見たいですね、
普段見れないのでね、
うん、
ではちょっとね、過去のことを聞きたいんですけど、先生の初恋はいつですか。
初恋、
これも気になるんですね。
私この質問聞いて聞かされてなかったんで、今ちょっと、はい、気になるんですけど、
ね、びっくりすると思うんです。
ここね、ラジオじゃないと聞けないからね。
初恋は多分小学4年生ぐらいですかね、はい、のクラスの女の子でしたね。
へえ、どんな子ですか。
どんな子なんですかね、まあ、いつも一緒にね、やっぱ小学生だから男女問わず遊んでて、普通にドッジボールとか、あの鬼ごっことか公園でしながら遊んでて、で多分まあその子のことが好きだったんでしょうね、おそらくね。だからなんか目が合うと照れくさかったりとか、笑ってしまったりとか、みんなも経験あるんじゃないですか。
ありますよね。
まあね、そんな時代もあった小西先生が昨日24歳になったわけですけども、
はい、
最後にですね、24歳になった意気込みをお聞きしたいです。お願いします。
そうですね、24歳だからっていうわけではまあ特にないんですけど、
はい、
まあ、自分の、ね、人生の柱に置いてる部分がやっぱりその昨日の自分より一歩進んだ自分であれっていうのはやはり常に思って日頃過ごしていますね、
うんうん、なるほど、
なるほど。
じゃあこれからもね、踊り高校の先生として頑張ってください、はい、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小西先生には曲の後のコーナーにも出演させてもらいます、
はい、
はい、ここからも引き続き小西先生ではなく、高校生チャレンジグルメコンテストの実行委員の小西さんとして、
うん、
はい、一緒にトークしていきたいなと思います。はい、はい、今言いました、はい、高校生チャレンジグルメコンテストというね、
うん、
明日行われるイベントについてお話ししていきたいなと思いますが、まず小西さん、
はい、
高校生チャレンジグルメコンテストとは、はい、何なんでしょうかね。はい。
はい、高校生チャレンジグルメコンテストは、次世代を担う高校生が地域の食と文化、生産者の思いや食材について学び、地域の食材に新たな発想を加えた創作料理を考案するコンテストで、うん、ご来場していただきます皆様の一票でナンバーワングルメを決めるというものです。このコンテストの目的は、全道の高校生が農業、漁業者から食品加工業者まで地域の人材と連携して地域の素材、食材を生かした地域から愛される自慢の一品となるご当地グルメを誕生させ、高校生による地域活性化につなげていくことを目指しています。
おお、すごいですね。
そうですね、
はい、出場校はどういうふうになってるんですか。
はい、出場校は今年の6月に全道から16チームがエントリーし、 作成したレシピによる書類選考が行われました。各地の様々な食材による高校生の斬新な発想の新メニューは素晴らしいものばかりでしたが、10校10チームがこの激戦を勝ち抜きました。その10校が札幌駅前に集結し、500円ワンコインで食べられるご当地グルメで熱い戦いを繰り広げます。
お
ー、その10校というのが旭川農業高校、厚岸商用高校、クラーク記念国際高校、ニセコ高校、函館大妻高校、美幌高校、南茅部高校、八雲高校、羅臼高校、そして大通高校です。
うん、
大通高校では商業教科の総合実践という授業での生徒が参加しています。
これはあれですよね、総合実践とオータムフェストでも販売実習を行っていた教科ですよね。
そうですね。
ではそのチャレンジグルメコンテストの日時と会場を教えてもらいましょうか。
はい、日時は明日10月6日日曜日、はい、午前10時から午後4時までの1日限りです。
はい、明日ですね。
はい、
明日の札幌駅ので
、会場は札幌駅南口を出てすぐのイベント会場で行います。
はい、はい、
あの札幌駅のなんだろう前だよね、あの
大丸
とかの前ですね。はい、
と先ほどからナンバーワングルメとか一票でとかいう、
うん、
と単語を聞くんですけど、システム、うん、投票のシステムってどうなってるんですか。
はい、システムについては10校全メニュー一律500円です。
うんうん、
食券を券売所で購入していただいて気になるメニューを食していただきます。うん、食券と一緒に投票用紙もお渡ししますので、気に入ったメニューに投票していただくシステムです。
うんうん、
1人でも複数でも、複数でお越しの場合にはできるだけ多くのメニューをみんなでシェアしていただき、なるべくたくさんのメニューを食し投票していただければと思っています。
うん、
最も優れたメニューには北海道知事賞を贈呈し、コンテスト終了後にはコンビニやスーパーマーケットなどによる提供、また地元飲食店でのメニュー化を目指していく予定です。当日のメニュー提供については1個300食限定とさせていただいていますので、売り切れてしまう前にご来場していただければと思っています。
すごい壮大なんですね。
そうですね、
ワクワクします。
はい、はい、食べ比べをして、
はい、
その中でこれがいいと思ったものに投票をして、その中でグランプリが決まるんですね。まあ、10時から4時まで行われてますけど300食限定ですので、
はい、
早めに来て召し上がった方がいいということですね。
は
い、
そうですね、売り切れてしまう可能性もあるので、
うん、そうですね、お早めに。はい、では実行委員の小西さんから最後に大会について一言お願いします。
はい、明日はぜひ大勢の方に札幌駅南口イベント会場の方に足を運んでいただき、高校生が考えたご当地グルメメニューをご賞味していただければと思います。ではよろしくお願いします。
はい、では、はい、実行委員の小西さん、そして、大通高校の先生ですね、小西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、じゃあここからは、
はい、ここからはですね、
小西さん、小西先生と入れ替わって、
入れ替わって1年
生を導入し、
はい、
まあ、ちょっと大通高校のメニューについてお話ししていきたいと思います。
はい、
はいはい、おかえり、
おかえり、コンディ、
はい、
あかんね、もういっちゃん、もうおかえり、うん、
はい、
いっさん、そこ、
うん、
じゃないかな。
ではでは、
はい、
僕がじゃあ最初紹介していきます。はい、ではメニュー紹介、大通高校のメニューですね。実際に販売する方にもね、本日出演していただきたかったんですけども、
はい、
まあ明日の準備が忙しいということで、
はい、
事前に取材させていただきました。はい、
はい、
今回取材に協力していただいたのは本校生徒の佐藤優奈さん、徳家香奈さんのお二人。
はい、
この2人は明日実際に大通高校のブースでメニューを販売しているそうで、
そうですね、
明日頑張っているということですね。うん、では大通高校のメニュー名をセイリーに読んでもらおうか。
はい、
はい、
メニュー名ズバリ、食べてびっくり新食感通りセット。
おお、ちょっとあれですね、長いけど気になる新食感っていう ね、
うん、高校生らしいね。
う
ん、
このメニューはですね、バーガーとスープのセットになっているそうで、
ほうほう、
メインのバーガーにスープがついて、シャキ、もち、
しっとりした新食感が味わえるセットです。
やだお得。
ごめんなさい、はい、ちょっとねもうちょっとかっこよく見ればよかったかな。
そうだね、うん、とバーガーにはじゃがいも、りんご、スモークサーモン、あ美味しそう、ヨーグルトといった組み合わせ、斬新な4品を挟み、香港の理科の授業で採れたバジルも使用しています。
お
理科でバジル育ててるんだ、
育ててるよ、去年育ててた。
おこのバーガーを一口食べればシャキもちしっとりとした新食感が味わえるメニューです。
お
ー気になりますねやっぱり、うんうん、
スープについて話しましょう、はい、スープはトマトをベースとしたスープで、トマトが苦手な方でも食べられるように試行錯誤を重ねました、うん、飲むスープではなく、うん、食べるスープをコンセプトにし、うんうん、具だくさんの意味で皆さんにおなじみのミネストローネ、
ミネストローネ、
うん、
美味しいですよね、
はい、どちらも北海道産の野菜をたっぷり使用しており、香港で飼育しているミツバチから採れた蜂蜜も使用しているそうです、うんうん、蜂蜜については香りが強い初夏蜜かな、
はい、
初夏蜜を使用しているそうです。うん、蜂蜜使ってるんだね踊り高校の。
そうですね、蜂蜜、うん、とトマトということでね、
トマピン
言えば
トマトだね踊り高校は、
うん、先生が何件も探してね、あの美味しいトマトを提供してくださる農園さんと提携したそうです、
うん
はい、
うん、
で今回のコンテスト参加および販売に至るまでには様々な背景があったようで、
お
う、う
ん、
メニュー開発でなんですけど、一番に香港で採れた蜂蜜を活用したかったので、うん、今回このコンテストに参加する商業協会の総合実践、先ほどからちょこちょこ名前が出てますね、
はい、
でその総合実践という授業を履修している生徒40名にアイデアを募集したり、卒業した生徒が調理専門学校に通っていたので一緒に考えたみたいです。すごいですね、
うんうん、
私も調理系進んだらまたこうやって協力できるのかなって今ちょっとワクワクしました。
その時はねぜひ後輩のためにお願いします、
うん、
はい、この開発当初は、はい、イタリアンをテーマにパスタを作ってみたそうですが、う
ん
う
ん、それには私もちょっと携わってました、
うん、なんだ、うん、パスタは冷めやすく、はい、蜂蜜との相性もバーガーの方が良かったので、うん、バーガーをメインにしたメニューで参加したそうです。
ほうほう、
うん、はい、
パスタも気になりますけどね。
そうですね、
うん、そうだね、食べてみたいけど、うん、
やっぱりいろいろなアイデアが出たんですね、
うん、
はい、リスナーの皆さんもぜひ明日、はい、札幌駅南口会場へ、札幌駅南口会場へ、
南口会場、
はい、はい、足を運んでいただき、大通高校の新食感メニューを体験してみてください。
見てください。
お願いします、まあ
ね、お願いします。
いろんなメニューがあると思うんですけども、いろんな高校でね、
はい、
多分、まあ、食べてみてぜひぜひね、大通高校のメニューに投票していただいて、うん、グランプリになればいいなと思います、
は
い、
そうですね、うん、明日はトマピンももしかしたら応援に駆けつけるかもしれないということなので、
さっき話に出たトマピンですね、
うんうんうん、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、ね、
はい、お願いします。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通高校は北2条西11丁目にあります。さて今週はね、はい、最初に赤い羽共同募金、
はい、
続いて誕生日のメッセージテーマトーク、
はい、
それから通りティーチャーズで小西先生に、
はい、
引き続き、ね、小西先生ではなく小西さんとして、
はい、
チャレンジグルメのお話をしてきました、
はい、
ね、チャレンジグルメ明日10月6日、ね、10時から4時まで、うん、夕方の4時まで限定、各校限定300食で、
はい、
販売するのでぜひぜひ来てください。
早めに行かないとなくなってるかもしれないので、
はい、はい、そして、うん、明日応援に来るかもしれないトマピンが、
はい、
なんとですねゆるキャラグランプリ2013という、
はい、
NHK 主催の、
お、うん、
とそういうねあのグランプリ、はい、全国のゆるキャラを集めて投票制で行われるものに参加したので、
はい、
ぜひ皆さん、皆さんの清き一票をよろしくお願いします。
1回投票できるんですよね。
はい、
うん、
ね、
まあ、詳しくはゆるキャラグランプリで検索していただければわかるんじゃないかなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今週の、うん、はい、ごめんね、曲テーマだね。曲テーマは女性ボーカル、
うん、はい、
5曲お送りしました。
はい、しました。
これコンディが結構選んでくれたんだよね、
うんうん、
はい、まあ、うん、独断と偏見で、はい、ちょっと好きなアーティストがメインだったかなと思うんですけど、
あと、
うんうん、
ほのほののね、好きなパフューム
さん、ね、パフューム流したいっていう大騒ぎして流させてもらいました、うん、ありがとうございます。
初っ端から大丈夫ないって言われて、今週大丈夫かなと思って
た。
大丈夫
だよ。でもいい曲だったね、あれは、
うん、ありがとう、う
ん、はい、さあこんな感じでね、
はい、
今週もお送りしてきました、
うん、
はい、
ね、今週も1時間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の放送はシェリーと
フェイヤと
アカンネと
コンディとい
っちゃんと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。